新平家物語連続講義第33回保元の巻宇野目玉般若の一路吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は東山の峰へと逃げ入った須徳上皇に阿部の朝取りが柳の水を届けた場面をお送りしました。山は夜に入りました。代理方の軍勢は須徳上皇の行方を追っています。須徳上皇は自分に付き従ってくれていた者たちに対して皆思い思いに自分を捨てて遠くに落ち延びるように伝えます。散り散りに分かれた方が敵の目をくらましやすいということもあり、源為義や平の忠政たちは別れ別れに立ち去ることとなりました。須徳上皇のそばにはわずかに左衛門の大夫家広、光広親子、そして阿部の朝取りが残りました。須徳上皇は出家を願いますが、山の中ではそれもままなりません。朝取りと光広は須徳上皇のために一旦町に出て古い腰を担って戻ってきます。その古い腰に乗って須徳上皇は再び山中から町へと忍び出ました。もし万が一代理方に発見されたならば、腰の中で自害する覚悟をしつつ頼ることのできるものを探してさまよいました。その後須徳上皇一行はある寺へと身を寄せることとなります。それでは本文を見ていきます。たどり着いた先は知足院という古びた小寺だった。ここの老僧は家広の家人の縁者筋らしく、阿波がゆを煮て新院の久保に参らせた。そしてこの夜、この無名僧の手により、やぶかの飼うなりと、薄暗い灯火のもとで、新院はカミソリを受けられた。多婚37歳のご僧業である。あまりにも生々しく、痛ましく、随従の三人は涙にむせんだ。次の日である。新院には、一夜お考えになった末、ここからそっと仁和寺へ渡られた。仁和寺の門主、確証法親王は、鳥羽の五宮で、新院にとっては実の弟君である。とはいえ、今は世も入れられじ、ただ押して腰を書き入れよ。と新院はあらかじめ御目を閉じて家広へ言いつけてあった。果たしてすげなく拒まれた。それを立って押し切ってお室の別院へお入りになったのである。門主は不在とあって新院とのご対面もない。代理への手前さもあらめと、新院はお恨みもなさらない。むしろやっと最後の運命を待つところへ来たという落ち着きがご様子に伺われた。代理方へ敵対したてまつった私たちがおそばにいるのはかえってよろしくありますまい。ここまでご先導をお見届けいたした上やと、家広光広はお暇を請うてその夜仁和寺を立ち去った。こう二人は間もなく修験者の群れに入って共に他国へ落ちていったという。朝取りもいつの間にか姿を隠した。いずこへ落ちていったやらと折々新院の御まぶたは素朴な彼の姿をお絵描きになるのであった。天皇また上皇としてのおよそ20年ほどの間に接しられたあまたなる異観測体の権力の中の人間と、素肌で素心な一個の朝取りと思い比べて深い感慨にふけられることもままあった。止まれ、仁和寺の奥の人なきところ、冷ややかな若光の幾にしかは新院にとってこんこんと深い眠りを恵み、また人間を知り人間社会の実相を考えるのにこよなき機会であったには違いないけれど、これをもってご生涯の清算がついたとは言えないのである。啓発して罪を待つ御身に、果たして朝廷からどういう諸断の命が降りるか、また戦に勝てば勝った方の側にもまた新たな人間葛藤がそこに起こり、新院御処分の議判にもさまざまな人心がもうどこかで相手と形を変えた戦いを戦い合っているに違いない。さて、須徳上皇は出家啓発し仁和寺へとたどり着きました。そして一方、この保元の乱における 崇徳上皇の謀反の傍らにあった悪作夫藤原頼長は一体どうなってしまったのでしょうか。逃亡の最中に流れ矢を受けてしまった頼長は桂川を下る船の中に横たわっていました。船はやがて宇治川の方へ下っていきます。焼き図の痛みと回復のために据える急の暑さに苦しみながら、頼長が目指したのは父忠実のいる宇治です。ところが頼長がたどり着いた頃にはもはや父忠実は宇治から離れていました。新院崇徳上皇側の不利を聞いた忠実は藤原氏の宇治寺である奈良の興福寺全城院へと逃げていったという噂です。図書の城年成、クランドの大夫常則らは頼長を船から板越しに移し乗せて奈良へと歩きます。真夜中過ぎに興福寺全城院に到着し、来意を告げると年成一名が門の中に通されます。忠実に年成はここへ頼長を連れてきた経緯を話しますが、あれほど頼長を猛愛していた老夫忠実は無表情のまま何も言わないままです。それでは再び本文を見ていきます。ようやくに忠実はこう言った。
いや俺年成よ、思うても見るがいい。宇治の長者たるほどの者が平常の酒にかかって死を遂げるなど、何たる非業な末路かよ。さまで不運な者に対面してもよしないこと。年成を頼む、どうか音も聞こえず、まして目にもかからぬところへ連れ去ってくれ。
言い終わると彼は途端に血を吐くようにしわぶいた。五体の骨もバラバラにしてしまうほど泣き伏したまま背に波を打たせた。すぐ隣の部屋には彼がここへ抱えて避難させている頼長の妻やそのほかたくさんな家族が皆根もやらず聞き耳立てていたらしい。それらの人々も一度に隣でわっと泣いた。泣きすすった。忠実の言葉は頼長に対しては無慈悲極まるものだったが、その心情には辛い老人の分別があった。もしここの門へ頼長を入れたら、頼長の妻子眷属は皆頼長と同罪に処分されることは疑う余地がない。彼は頼長を捨てて、むしろ頼長の妻子や多くの肉親を助けようとするのであった。お別れ申し上げまする、おそらくはこれが最後の。年成は涙の沼から這い上がるようにやがて立ってすごすごそこを出た。門の外には板越しが露に打たれてなおそのままな位置にある。年成は板越しの中でうめきながら待ち抜いた頼長の耳元へ忠実の心とそして言葉とをありのまま伝えた。
父上。
板越しがガタンと動いた。頼長が身を起こしかけた途端にである。そして何か詫びるような言葉を吐いたが意味はよくわからなかった。胸中のものを遠くへ届かせようとする感情の塊みたいな叫びだった。同時にもう一度板越しが反対の方へぐらっと揺れたと思うと、中は深い井戸の底みたいにシーンとしてしまった。
おとと、頼長様。
年成と常則と左右から板越しにすがって叫んでみたが、それきり依頼はなかった。頼長は舌の先を噛み切って自害していたのである。板越しはそのまま哀れなる棺となった。あれほど権力に執着し名声や栄華の争奪に浮き身をやつした左大臣藤原の頼長が最後に勝ち取ったものは間違いなくこの板越しの棺一個であった。
夜が明けては
と年成たちは奈良坂を暗いうちに降りて般若野へ急いだ。そして野杖に穴を掘るのすら人目を恐れながら板越しのまま頼長の亡骸をそこの土中に行けた。さて頼長がその生涯を終え、保元の乱もいよいよ終焉となりました。崇徳上皇に加担した人々の追捕が行われ、捕らえられた者たちへの処分が行われる一方、論功行賞も行われます。その戦後処理の行政の中で手腕を振るったのは昭和権新税入道でした。 源義朝は昇殿を許され様の神となり、平清盛はこれまで治めていた安芸国に加えて播磨の神にも任じられます。ですが義朝の父為義、清盛の叔父忠政はまだ残党狩りに捕らえられることもなく、その行方も知れません。一体彼らはどうなってしまうのでしょうか。続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。